やかインターネット放送、絵本の時間、ファーブル。ファーブルは南フランスの寂しい田舎で生まれました。お父さんやお母さんは仕事が忙しいので、いつも一人ぼっちで蝶やタマムシなどと遊んでいました。また、時々優しいおばあさんがいろいろなお話を聞かせてくださいます。こうしてファーブルはすくすくと育っていきました。ファーブルは家に飼っているアヒルを連れて沼のほとりへ遊びに行くのが大好きでした。沼には珍しい貝殻やきれいな魚が光っています。ファーブルはアヒルのことも忘れたようにうっとりと水の中の生き物たちを眺めるのでした。アヒルを連れて沼から帰ってくるファーブルのズボンのポケットはガラス玉や金色の砂やテントウムシの羽などでいつも膨らんでいました。まあまあ、こんな汚らしいものをたくさんポケットに入れて嫌ですね。お母さんはそう言って顔をしかめました。秋の夜です。家の近くの草むらで何かコツコツという物音がします。ファーブルは何だろうと耳を澄ましました。小鳥かしら、見てこようかな。でももう遅いから。その音は毎晩続きました。ファーブルはとうとう決心してそっと家を出て行ってみると、それはイナゴでした。ある日、ファーブルが隣の家で飼っている七面鳥と遊んでいると、急に七面鳥が動かなくなってしまいました。変だなあ、こうして頭を押しただけで死んだようになってしまった。不思議に思ってファーブルがまた他の七面鳥の首を押してみていると、こら、いたずらをするのは誰だと叫びながらおばあさんが追いかけてきました。近くの山で遊んでいたファーブルは空色をした小鳥の卵を見つけました。何の卵かしら。そうだ、家へ持って行って返してみよう。大喜びでその卵を取りました。何の卵か知らないけれど、ファーブルの心は嬉しさでいっぱいでした。坊ちゃん、嬉しそうだね。何を取ってきたの？山のふもとであった牧師さんに聞かれて、ファーブルは卵を見せました。ああ、のびたきの卵だね。かわいそうに、お母さん鳥がどんなに悲しがるでしょう。牧師さんにそう言われてファーブルは、ああ、そうだった、と思い、卵をまた元のところへ返しに行きました。7つになったファーブルは村の小学校へ入りました。とても愉快な学校で、授業中の教室へ豚や鶏などがのこのこ入ってきてみんなと遊びます。ストーブには先生のスープがおいしい湯気を立てています。先生は床屋さんで教会の鐘つきもしている面白い人でした。その後、ファーブルの家は田舎から町へ引っ越しました。家が貧しくて暮らしが楽でないので、小さいファーブルも時々教会の仕事をして手伝ってお小遣いをいただいたりしました。しかし心はいつも明るく、野原に出ては虫や花などと遊んだり上手な詩を作ったりしました。ファーブルは公園や賑やかな町へ行ってレモン売りをしたり、鉄道工夫になって働いたりしました。けれども少しもいじけたり悲しそうな顔をしたことはありません。いつも朗らかにせっせと働きました。町へ引っ越してからファーブルには友達もなく、いつも一人ぼっちでした。 しかしちっとも寂しがりません。空の虹、野原の草、木の葉の露、草むらで鳴く虫、すべてのものが仲良しの友達です。お腹が空けば道端のぶどうをちぎって食べます。学校へ行く時もファーブルのポケットにはカブトムシだの、クモの子だの、いろいろの虫が入っています。算数の時間でも音楽の時間でもファーブルは虫のことが気になってたまりません。そっと取り出してみてはまたポケットにしまいます。大きくなったファーブルは小学校の先生になりました。今日は生徒たちを連れて春の野原で測量の勉強です。生徒たちもみんな大喜び、元気よく先生の指図に従って飛び歩いています。おい、どうしたのだ？ファーブルは大きな声で尋ねました。帽子を立てに行った生徒が地面の土を拾って舐めているのです。ファーブルが行ってみるとそこには花高鉢の巣があってたくさんの蜜が溜めてあるのでした。こりゃおいしいね。ファーブル先生もいつの間にかみんなと一緒にペロペロと蜜を舐め始めました。町の小学校で7年ほど先生をしてからファーブルは今度は中学校の先生になってコルシカ島という島へ行きました。この島の帯目には珍しい草や木や花や虫や貝などがたくさんあります。ファーブルは大喜びで暇を見てはいろいろ研究をしました。コルシカの子どもたちはファーブル先生が大好きでした。虫や花や貝殻のことなど面白くてためになるお話をたくさん聞かせてもらったお礼にみんなが集まって音楽会を開いたりして慰めてあげます。虫の研究ばかり続けているのでファーブルの家の暮らしは楽ではありません。しかし家の人たちはみんな虫が好きでファーブルの研究を手伝います。幼い子供たちの言葉にもファーブルはなるほどそうだったと教えられることがたびたびありました。ファーブルの熱心な虫の研究はとうとう仕事としてだんだん世の中の人たちに知られるようになりフランスの勲章を贈られることになりました。パリの立派な宮殿で王様から名誉の勲章を受ける粗末な身なりのファーブルにみんな尊敬の眼を注ぎました。お父さん、来てごらんなさい。赤アリと黒アリが喧嘩をしていますよ。子供たちの叫び声にファーブルは急いで庭に出てきました。なるほど、これは珍しい。幼い子供たちの観察の鋭いのに驚き、また良い勉強になったと思いました。焼けつくような夏の日を浴びながら、今日もファーブルは熱心に虫を調べています。おいおい、こんな日向で何をしておる？新しく村へ来た巡査がとがめました。キチガイのおじいさんと間違えたのです。おお、おまわりさんか。暑いのにご苦労様。立ち上がった年寄りの胸に名誉の勲章がついています。これはこれは。この人が有名なファーブルだと分かった巡査は驚いて自分の失礼をお詫びしました。ファーブルは研究のために捕らえた虫は心からいたわり、決して傷つけたり殺したりするようなことはありませんでした。良い学問をさせてもらった、ありがとうよ。さあ楽しくお遊び。研究の済んだ虫はこう言ってまた話してやりました。虫のおじさんファーブルも87歳になりました。 フランス中の学者たちや村の人たちが大勢集まって輝かしいファーブルの研究をたたえるためににぎやかなお祝いの式が挙げられました。ファーブルは1915年の10月91歳で亡くなりました。虫眼鏡の中から静かに熱心に虫の世界を研究して、ファーブルが書き上げた昆虫記は本当に尊い立派な本です。世界中の人たちに長く長く親しまれ読まれていくことでしょう。おしまい。